My dear brothers and sisters, one of the things
愛する兄弟姉妹、私が天の御父に最も感謝していることの一つは、メキシコシティ神殿のレコーダーとして15年間働く機会があったことです。すべての神殿と同じように、この聖なる場所で神権の力によって聖者と使者のために儀式が行われています。1832年、預言者ジョゼ・スミスは神権について次のような啓示を受けました。またこの大神権は福音を司り、王国の奥義の鍵、すなわち神の知識の鍵を持つ。それゆえ、この神権の儀式によって神聖の力が現れる。私は神殿の中でこれを立証する素晴らしい経験をしました。1993年、メキシコ・ドゥストラ・グティレス伝道部の会長としての奉仕を終え、家族全員で私の両親のところに会いに行きました。その途中、主に仕えることや、伝道中の3年間に福音を受け入れた人々の変化を見て、嬉しかったことなどについて話し合いました。バプテスマと確認を受けた人、神権を受けた人、さらには神殿に参入し、家族として永遠に結び固められた人々について話しました。その時末の息子から、お父さんはおじいちゃんとおばあちゃんに結び固められてるの?と聞かれ、私はそのことについて深く考えました。おじいちゃんは長い間活発ではないので、まだ神殿でおばあちゃんと結び固めを受けていないんだよ。それから父が活発になるのを助けるためにあることに思いつきました。子供たちにも手伝ってもらうことになるので、その計画をみんなに話しました。毎週日曜日に父を必ず早く起きて、母と妹を車で教会へ連れて行き、家に帰って待ちます。そして集会が終わる頃にまた迎えに行くのです。子供たちにこう言わせることにしました。おじいちゃん、ちょっとお願いがあるんだけど、父はきっと何でもしてあげるよと言うはずです。そこで子供たちは教会へ一緒に行って私が証しをするのを聞いてと頼むのです。その日はちょうど第一日曜日でした。父は行かないための口実を作るに違いありません。そこで私が部屋へ行って父を説得するという計画です。計画実行の時を間もなくやってきました。娘のスザンナが父のところへ行きお願いしました。父は予期した通り何でもしてあげるよと言いました。すかさず娘は教会へ誘いました。すると父は思った通りこのような言い訳をしました。まだシャワーしていないから行かれないよ。そこでドアの陰に隠れていた妻と私は叫びました。シャワーが済むまで待つから。それでもまだ決心がつかないのを見た妻と私は部屋に入り、子供たちと一緒にせがみました。シャワー。間もなく私たちが望んでいたことが起こりました。父は一緒に教会へ行って集会に出席し、子供たちの証を聞きました。父の心は和らぎ、それ以来毎週日曜日の集会に欠かさず出席するようになりました。数ヶ月後、父は78歳で母と結び固められ、子供である私たちも結び固められました。神殿の儀式に現れた神聖の力のおかげで、今や私はたとえ死んでも両親と再会し永遠に一緒にいられるのです。多くの場合、私たちは苦難を経験したり、救いの計画を知らなければ悲しすぎる出来事に遭遇したりするまでは、神殿の儀式の意味を完全に理解することはできないものです。結婚してまだ1年半の頃、最初の子供の出産を間近に控えていました。妻の生まれ故郷はかつて教会員が築いたチワワの町です。私たちはそこで出産することにしました。その頃私はメキシコシティで働いていたので、妻だけ出産の1ヶ月前に故郷へ戻り、私は後から行くことにしていました。ついに出産の日が来ました。私の勤め先に妻の父から電話が入りました。良い知らせでした。オクタビアの無事に生まれたよ、とても可愛い女の子だよ。私は有頂天で、すぐに職場の友人や同僚に知らせました。彼らは赤ちゃんの誕生を祝って皆にチョコレートを配ってはどうかと提案しました。翌日、私は4階建てのオフィスの中にチョコレートを配りました。2階まで行った時、岐阜から再び電話がありました。今度の知らせは最初のとは違っていました。オクタビアの母親は無事だけど、赤ちゃんは息を引き取ったよ。今日葬儀を行うが来られないだろう。どうするかね。 妻のローザに電話を代わってもらい大丈夫かと尋ねました。彼女はあなたが大丈夫なら私も大丈夫よと答えました。そして救いの計画について話し合い、教義と聖約第137章10節を思い出しました。私はまた責任を年齢に達する前に死ぬ子供たちが皆天の日の境の王国に救われるのを見た。君はこれを信じる？妻は言いました。ええ、信じるわ。じゃあ僕たちは喜ぶべきだね。愛してるよ。君さえよければ僕は2週間後に休みを取る。そして一緒に休暇を過ごしてからメキシコシティに戻ろう。私たちは神殿で神権の力によって結び固められたのか、だからいつの日か娘と再会することができることを理解していました。私は電話を切り、オフィスの皆へチョコレートを配り続けました。これを見た同僚の一人が驚いて、あんな悲しい幸せを聞いた後、どうしてこんなことができるのかと尋ねました。そこで私は答えました。3時間あったら、なぜ僕がそれほど悲しがっていないか、死んだ後どうなるかを教えてあげるよ。その時は時間がありませんでしたが、後に3時間どころか4時間も彼と話をしました。やがて彼は福音を受け入れ、母親と弟と一緒に宣教師の話を聞いた後、バプテスマを受けました。神殿の儀式に現れる神聖の力のおかげで娘に再会できることを知っています。彼女を胸に抱きしめ、今地上にいる3人の子供たちと同じように永遠に一緒にいることができるのです。マラキ第4章5から6節の聖句が好きです。身を主の大いなる恐るべき日が来る前に、私は預言者エリアがあなた方に遣わす。彼は父の心をその子供たちに向けさせ、子供たちの心をその父に向けさせる。これは私が来て呪いを持ってこの国を打つことのないようにするためである。この神権のおかげで家族は永遠になることができます。ですから私は息子として昨年他界した父に心を向け、救い主を通じて父に再会できるという希望を抱きつつ心安らかにしています。この神権のおかげで私は父親として生後間もなく他界した2人の子供に心を向けて心を安らかにしています。救い主を通じていつかあの子たちに会い、その目を見ながら愛しているよと囁くときに、彼らは私がこの世で彼らの父親だったことを知るでしょう。キリストへの信仰を働かせ、罪を悔い改め、熱心に幸福を求め、神殿に参入して天の御父と契約を交わし、地上でも天でもつなぐ聖なる儀式を受けるすべての人々は、神聖の力がどのように現れるかを知ることができます。私たちはそのことを聖なる神殿の中で神権を通して理解することができました。私は神殿の技を愛しています。御父は生きておられ、イエス・キリストは私たちは救い主であり、ヒンクレ大官長は真の預言者です。イエス・キリストの皆によって、アーメン。